アンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。メディアクニャです。そうですね。ジョブズさんが、はい、お亡くなりになられました。実は、そうですね。私が、他で喋ってる、番組で少し、ことのことに関しては、まあ、たまたまなんですけど、まあ、実は、しばらく、まあ、リタイアというか、病気の、はい、療養のためにという、その時にも、少し触れさせていただいて、そうですね。まあ、間髪入れずと言いましょうか。わりかしそんな、間がなく、やっぱり、はい、病気の方が、かなり、はい、進行してたということで、まあ、残念ながらお亡くなりになったんですが、そうですね、まあ、最終的な、はい、死亡原因と言いましょうか、やっぱり膵臓の方の、はい、腫瘍がかなり、体に悪さをしていたというようなことで、載ってましたが、まあ、そうですね、なかなかやっぱり、まあ、本人も、これはスピーチで、喋っておられましたけど、なかなか、病気をすると大変、厄介な場所というか、はい、治療が困難な場所であるというような、はい、もうなんか私もそれを聞いたときに、やっぱり難しい場所なんだなと、はい、改めて、そんな、怖さを考えさせられたというところなんですけど、まあそうですね、まあ個人的にもいろいろな、まあ、ジョブズ氏に対してなんですけど、いろんな、あれがあったりするのですが、そうですね。まあ、それぞれのジョブズ論と言いましょうか。そういったことで、まあ、皆さんそれぞれお持ちだと思いますので、そうですね。まあ、アンナチュラルで、またまた、はい、ジョブズ論的な、はい、感じのところをするつもりは、ないのですが、しかしながらなんですけど、まあ、いろんな、はい、そうですね。一部の大きい組織だとか、なんかこう、ビジネスベースの、はい、感じの効率性という点で考えられてきた、コンピューターの世界を、そうですね、誰でも持って楽しめるんじゃないかというような、そんな、ものに、しかもそうですね、今話題のインターネットのその、すごいこの世界というものを本当に個人レベルまでこう下げて、まあ、あんなことできるんだよ、こんなとこできるんだよといういろんな提案をするような製品を、まあ、製品やサービスですね。もちろんはい、なかなか、ハード面だけでは、いかない部分がありますので、まあそういうような提案を、そうですね、全世界の人に問いかけた人なんじゃないのかなという、感じはしますが、まさにその、はい、影響も相まって、ビジネスの方の、はい、あり方も、そうですね、今まであったような、スタイルじゃない、うん、こういうようなところはこういうふうに使うとビジネスにも役に立つよねっていう、はい、そういうようなところも、なかなかこう、まあ、変革的な部分も提案してきた人じゃないかなという、ところもありなんですけど、まあ、そんな中で、はい、これはよく今の時期に取り上げさせていただいてる、またかよって言われるんですけど、またかよって言われてももう1年ぐらい経ってるんですよという話なんですけど、いや、まあ、今日は何をお話ししようかなというのは、もうそろそろ来年のまた手帳が売ってるんですよ。当たり前なんですけど。で、今年もこれを触れずして、と思ってますので、で、うん、正直言ってもう遅いかもしれないですよね。もう本当に、うかうかしてるとお気に入りのやつが買えないかもしれないですし、そんな、こんなもありますので、はい。今年の手帳どうする的な、感じのところのお話をさせていただけたらなと思っております。
父さんのコスプランドは写真に関するああでもないこうでもないくだらない してます。
ミリはアンナチュラル。
そうですね、まあ今年は、スマートフォン元年とは言わないですけど、いよいよなんですけど、そうですね、若干こうアーリーアダプターな方と、まあちょこっとこうマジョリティ的な、はい、部分だったスマートフォンがもうラインナップ見ての通りなんですけども、ほとんどの方が持つような時代の入り口に立ってるんだというところでたくさん言われてます。で、ありようも変わってきました。で、今日の話題の手帳なんですけど、まあ、実はもう、まあ、どういう位置づけにするのかっていうのはものすごく難しいんですが、リマインダー的な要素、それはとりあえずあれですね、忘れ防止的な、ところのことは、そうですね、一番の、まあ私はこれ個人的に思ってるんですけど、利点かなと思ったりするんですけど、そのような、まあそうですね、カレンダーソフトと合わせてってカレンダーサービスですね、そんなことが、わざわざ見に行かなくとも、はい。なんかもうスマートフォンに出るというそんな時代になってきました。で、あえてその中で手帳の話をしなければいけないというね、まあ難しさもあるんですけど、どう考えればいいんでしょうねという、形で、で、もうご存知と思いますけど、ミリ個人は挫折を何度もしております。で、そうですね、前の、配信でも言ってますし、デジタルにするのが良いかどうのこうのって悩んでる、はい、そういうのもお話もしてきましたし、そうやってやってうまくいかないんですから、むしろ、まあ母艦というかメインになるものは神的なものに戻ってるんですよっていう、これは半助さんと、久々のデュオで撮った時にも、お話ししてたような記憶があるんですが、今も、はい、そのスタイルは変わっておりませんが、おりませんが、ここから大事なんですけど、私もiPhone 4S、これは、ジョブズ氏の置き土産と言われてたりしますけど、そうですね、OS 自体を見直そうというような、感じの、ところの動きも相まって、まあ、同時投入ということで、iOS5、はい、Apple に、まあ、限ってはということになるんですけど、そうですね、Android 携帯は Android 携帯で、携帯というか、まあ、Android の、スマートフォンですね、はたくさんいいところがあって、で、そうですね、まあその仕事でも使えるというようなところをどういうふうに切り取るのかっていうのはすごい難しいんですけど、そうですね、まあそのままなんですけど、まあ、スマートに何でもこう情報が取れるという端末をどういう風に切り取るかというような、まあ、そこら辺のところで、まあ、いわゆるもう今日の根幹でありますスケジュール管理的な、とこですね、まあそのスケジュール管理だけにとどまらないからいろんなものとダブルからややこしいんですけど、 EX ですね、拡張していくわけなんですけど、まあ、それをどう考えるのかというような感じの、ところもお話今日できればしたいなと思うんですけど、正直言って分かんないんですよね。で、そうですね、結構デジタルガジェット好きな人も文房具好きな方多いので、まあ私も含めてなんですけど、私がよくブログを拝見させて、もう必ず RSS に登録してブログをずっと見てる人が、まあ結構 あ、まあ、人数は言いませんけど、もうかなりの人数見させて、下回ってな、すいません。見させていただいてるんですけど、まあ、その中でもなんですけど、そうですね、アンナチュラルも、ちょくちょくお聞きいただいてると思うんですが、まあ、ジーニーさんのブログ、はい、とか見てると、デジガジェめちゃ好きみたいな、デジタルガジェットですね。いわゆるその、そうですね、どういう風な、総合的なプランニングをされているのかっていうのは、一回本当に取材に行きたいぐらいに、個人的には、思ってたりもしてたんですけど、まあそうですね、まあちょっと仙台にお住まいなので、今ね、こんなややこしい時にみたいなところもあったり、ミリホーマにお前は行くのかって言われると、ちょっと仕事の都合でみたいなとこもあって、でもすごくそんなのが、興味があったりね、する部分があって、そうですね、一体トータル的にどういうふうにその、紙物っていうかアナログ物とデジタル物をこうやっておられるのかっていう、そんなとこを、まあ、ブログを拝見してると見たい、方でもいらっしゃるんですが、でもなんか見てると文房具に対する思いもすごくあったりされるんですよね。で、結構そうなんですよ、こう並行して両方ともみたいなとこが垣間見られるので、あ、やっぱりそういうようななんかこうバッサバッサとこう昔のものを切り捨てていくっていうタイプの方ではないんだなという、いうふうに、まあ、勝手に私はこう思わせていただいてるんですけど、片屋なんですけど、これはあえて、もう私はあんまり、好きじゃない向きもあるので、悪口言ってしまうといけないので、あえて名前を伏せさせていただくんですけど、バッサバッサ切る人はやっぱいりますよね。あ、もうこんなん、もうこれからこういう時代だからもういらないっていう、母の方のブログとか見てると、そうですね、そういった文房具、まあ、くだらんとまでは言わないけど、その昔のレガシー的なものにお金をかけるぐらいだったらアプリケーションを買うみたいな、ところとか、そうですね、その費用をもっと、例えばポータブル Wi-Fi とか、そういうので、四六時中こうデータとして取れるようにすればいいんじゃないかとか、うん、あらゆる Wi-Fi スポット、そういったものも、なんか、日頃からそうですね、遠いとこ行った時にでも対応できるように、知っておく必要もあるんじゃないかとか、まあ、そこまでしたら達人かなと思うんですけど、まあ、そんなことを、はい、ガンガン書いておられる、ブログの、はい、そんな執筆されてる方もいらっしゃるんですけど、まあ、その方実はツイッターでもやり取りはさせていただいてて、ウォッチはさせていただいてるんですけど、まあ、正直言ってツイッター上だけではなかなかなんて言うんでしょう、どういうような感じっていうのが分かりにくいので、でもやっぱ書き物となるとね、そこそこ写真とかもつけて、こういう感じなんですよねっていう、はい、そういうのもあったりしますので、非常にわりかしこう細かいところまで分かるというね、感じがあったりしますので、まあその中でもそうですね、もう革新的なそういうのに果敢に挑戦していくというような方案外いらっしゃるんですよね。でも感服しますよね。で、もしこれで例えばそのうまくいかなかったりなんか出ても、時代を生き抜いたというなんか証的なものが僕にはあるんだみたいな、本当にそう思ってらっしゃるかどうかわかんないですけど、だから私は勝手にそういう風に受け取ったんですが、でも潔いよなっていう、はい、まあそんなとこを考えさせられるぐらいに、そっちの方にかけてみようという、まあ、まあそうですね、熱意はすごいなと思うんですけど、まあそれで何が何でもやってのけるという、はい、そんな決意さえも、感じるようなタイプのそういう方もやっぱいらっしゃるんですよね。で、今ちょっと話をもっと戻すとなんですけど、入り口に立ってるんですよってみんな今言ってます。私は入り口に立ってるのってもっと前から立ってるようなイメージはあるんですけど、そうですね、 NHK のアナウンサーさんでさえなんですけど、これからはやっぱりスマートフォンは使えないともう仕事ができないですよね的なコメント、この前ニュースでされてて、へえへえと思って見てたんですけど、そうか、そういうようなことになっとるのかと思いながらもなんですけど、 まあ、そうなのかなという、まあでもそこら辺のこともやっぱ喋らないといけないのかなと思いつつなんですけど、どうでしょうということなんですけど、私はやっぱりまだまだ手触り感というところがやっぱりどうしても欲しいんですよね。で、そうですね、まあメールとかで本当にどういう環境でも、その例えば中核になるカレンダーソフトに書くというような作業がもうできるような時代ですから、メール経由とかでもできるやつもあるそうなんですし、取り出すのはそうですね、携帯のいわゆる電波が通るとこであればどこでも見られるわけですし、まあ、そもそもなんですけど、そんな大きいなんて言うんでしょう、高速な、回線を必要とするような性格のものでももちろんないですし、ちょっとつながってる間に、はい、そこら辺のことが確認できるぐらいの、まあそうですね、まあ1日分と言わずともなんですけど、まあ半日分ぐらいはみたいな、そんなことでもうすぐ取り出せたり、実際にできるようなところまで来ましたしね、いわゆる今コンビニエンスの Wi-Fi か公衆 Wi-Fi というんでしょうか、まあ、どこまでを公衆にするのかっていうのは企業戦略があるのでなかなか難しい部分もあったりするんでしょうけど、そういうような取り組みも発表されたりしますね。まあ夢のような話ですよね。コンビニエンスストアへ行けばスマートフォンを持ちのお客さんも困らない時代っていうのは多分そこまで来てるんでしょうね。もう徐々に設備をしているということなんで、まあこれはすごく恩恵をこう思ってますが、新幹線の中もね、大丈夫ですし、マクドナルドさんとか、スターバックスもそうだったかな、ちょっと細かいところは忘れましたが、そういうような、うん、店舗ではもうなんかもうインフラ的な、なんかこう最初はなんかマイクロインフラみたいな形で、うん、言われてたり提案されたりしてきてた世界っていうのがもう本当にマイクロでも何でもなく、はい、とりあえずマクドナルドへ中入ったらなんかをダウンロードする的なことがなんかもうですよね、ちびっこと場所を争わなくてはならないような時代になってきましたよね。ちょっとおっちゃんどうしてもこれ落としたいしみたいな、ところでDS のなんかこうやってるね子供たちの横でちょっと参加させてもらったりみたいな、でなんか僕の遅くなるしとか嫌味言われたりこうするとか、そんな、戦いもありつつなんですけど、まあそういうことを考えるとなんですけど、もう本当に思い切りシフトするというような、もうシャワー上げてやっておられるところももちろんねあるでしょうしね、その辺のこう絡み的な部分がすごく、はい、なんか今変革の真っ最中なんだろうなきっとと思いますね。多分、10年とか5年とか、まあ本当はもっと経つともっと上がるのかもしれませんけど、一区切りで見たときに、あ、やっぱりそうだったんだなみたいな、うん、感じるところが、まあ私これ勝手なイメージなんですけど、ずっと iPhone4S が5だと思って、5だったら買うんだと私はこう思ってたんですけど、まあでも 4S を買わないって言ってるわけじゃないんですけど、もうちょっと思い切れない自分がいてたりして、その時になんですけど、初代 iPhone からずっと考えたんですよね。こう、どういう風なっていう。で、私が持った時っていうのは、もうかなり、なんて言うんでしょう、最初の不具合とかが、まあいろいろ、まあ実際こういうとこはどうのこうのって言われてるような、まあソフト面もハード面もなんですけど、言われてる部分がかなりこなれてから手にしてますので、本当にそうですね、便利がいいばっかりというか、すげえって思うようなことの連続でしたね。で、今、はい、さらになんですけど、もっと従来ではある程度限られてたものを、まあ、もちろんどこまで行っても限られるという部分はできてくるんでしょうが、もっと取り込んでやろうという、まあ、今そんなうん、すごくいろんなことになんかこう手を広げてものができるというような、そんな端末というようなところが、で垣根は実はそれがスマートフォンだったり、いわゆるタブレットであったりとかっていうのが分散化していくというか、いろんなものに、なっていくので、 そうですね、電話というようなカテゴリーだけで考えるというか、まあ、スマートフォンというカテゴリー、はい、だけで考えるかとかっていうのがすごいこう線引きが難しいような、そんな時代に突入してきたなという、まあ、そんな勝手なイメージを持ってるんですが、まさに、はい、この、カレンダーを中心とするようなもの、そうですね、全部シフトして、これをいわゆるデジタル化されているようなとこはグループウェアみたいな形で、まあ、これはよくサイボーズさんというとこが有名ですが、まあ、そうですね、まあ、他にも有名なとこはいっぱいあるんですけど、そうですね、まあ、そういうような形といわゆるリンクさせて、はい、なんか、内と外と、なんかすごい曖昧な感じですよね。まあ、もちろんセキュリティの面とか心配なものは、面はあるんですけど、まあそのやり取りしてるものが、もうここからが難しいんですけど、実はその、今までなんかこう手帳に入れてた程度のものなのか、メモなのか、よくね、これはもうつい最近の配信でもこだわってる、ガチンとしたノートなの、まあ多分ね、持ち出しやからそんなガチンとしたノートには多分ならないんですけど、とは思うんですけど、わかんないですね。俺はできるっていう人はいますから、ならないんですけど、それも線引きさえも難しいような、なんか混沌としてるような感じになってきたので、さあ、いよいよという、そんな感じがしてる最中なんですけど、で、そうですね、周りの人少しどうするのかなと思って聞いてみたりしたので、そんなことを、はい、お話を先にしたいなと思ってます。で、最初、はい、なんですけど、もうこの方に最初に聞いてみなきゃやっぱりいかんだろうと思って、我がスクランブルのですね、文房具好き、はい。そうですね、文房、みんな文房具嫌いなんかな。なんか、私は結構、あれですね、高野さんがいいっていう、まあ、言っちゃったね。文房具は結構、なんか、こう、壺にはまったりするんで、結構同じようなもの使ってたり、実はしてるので、すごい共感できる、部分があったり、そうですね、まあ、しょうもない話ですけど、ミシンメカッターの話をされてた時に、うん、この人わかってるわ、みたいな。私も愛用者であったりするところがあるんですが、まあ、そんな、高野さんに聞いてみました。今年買われたんですか的な、ところで、ツイッターの方でちょっと、そうですね、もうぶち投げといたんですけど、なんか非常にお忙しく最近されてるようであれなんですけど、今年にはまだ買ってはまだいらっしゃらないようなんですけど、去年とかは確か今の時期ぐらいに聞いたときに、いつかは、ほぼ日、まあ、そうですね、糸井重里さんが、やっておられる、まあ、ほぼ毎日なんて言うんでしょう、更新するというサイトをやっておられまして、そうですね、まあ、あの方は本当にいろんなことを、のスタイルを提案される方ですよね。まあ、すごい人気のある、ところで、いろんなゲストを招いて、いろんな対談をされたり、まあ、いろんな、感じ、まあ、奥さんは奥さんでね、そうですね、ソフトバンクのコマーシャルでご活躍する、それはどうでもいいか、そんなことも、あったりなんですけど、まあ、その高野さん、はい、まだ、買ってはいないというようなことなんですけど、2012年度版ですね。やっぱほぼ日で行こうかなという、はい、ところですね。で、もしかしたら全部 iPhone みたいな、こう、デバイス使ってするに変えていかれるのかなと思って、ちょっとそこら辺のところは実は、なんて言うんでしょう。全部そのデジタルでっていうような、まあ、iPhone をもちろんで、あ、ちなみにね、高野さん 4S で買われたんですよ。もう手にされてるかどうか知らないですけど、なんか予約したとかつって言っておられましたんで、はい。まあ、それはそうですね、高野さんに直接、また高野ブックで特集でも多分組まれると思いますので、はい、聞いていただければなと思ったりするんですけど、その時俺もあれですね、仲いいこと高野僕参加してないのであれなんですけど、そうですね、質問攻めにしたいぐらいなんですが、まあ、その時にiPhone の、はい、ことがあったので、オンリーですんのかなという、まあ、でも、それはやっぱあまり使ってないみたいですね、実は。 ということで、あんまり使ってまへんという、はい、感じで、さすが関西、系にお住みというような、ところでありますが、ちょこっと関西弁を交えて、そうですね、一応高野さんはあのマルチリンガルということで、まあ、いろんな、方言が喋れるという、素晴らしい特技をもお持ちなんですけど、まあ文房具好きの、高野さん、うん、まあ、そんな高野さんが選んだのもほぼ日だったという、まあ、周りでね、実はね、ほぼ日って言ってる人すごいいらっしゃるんですよね。まあ、実はこれは私は、そうですね、Facebook でも、Twitter でもやり取りさせていただいてるというか、はい、我がスクランブルにもちょくちょく、お名前が、出てくる。カモヤンさん、はい。ですが、カモヤンさんも、これ、私、ちょっと、Facebook の方で、来年手帳みんな何されるんですかねっていう、なんか、とぼけた感じで書いといたんですけど、ちょっと書き込みをしといて、くださいまして。で、やっぱり、はい。メインはほぼ日手帳ですって書いて、メインなのほぼ日が言う、ということなんですけど、やっぱりほぼ日強しという、結構ね、私の周りは、すごくほぼ日の方が、はい、多いんですよね。で、そうですね。まあ、そうかと思うとね、やめちゃごくごくというポッドキャストされてる、思い出屋さんという、はい、方が、この方もツイッターとかでやりとりさせていただいてるんですけど、そうですね。やめちゃごくごくでいろいろお話しされてる、方なんですが、ですね、iPhone 買うまではやっぱりね、その紙の手帳っていうか、はい、ものすごく、楽しみだったっていう。で、この方は、先ほど言ったように、紙からシフトして、もう iPhone で、なんて言うんでしょう。やってるんだよ、みたいな。まあ、そんな力強くは、書いておられないですけど、まあ、それまではほぼ日が過ぎでしたっていうようなことでコメントを書いておいて、まあ、なんか、勝手に噂して、後でちょっと噂しましたって言っとかなきゃならなと思いながらなんですけど、はい、そんな、ことをお知らせいただいたんですけど、結構ね、まあ私この普通に仕事してて普通にほぼ日使ってる人って結構やっぱいるんですよね。でね、まあまあ実は、さ、いいですよあれ。いいですよあれって。なんかそう、柄的にもいろんなものありますし、ミッキー的なものもあったと思いますし、でなんか、そうですね、いろんな小物っていうか、なんか入れ物みたいな、はい。ああいうのも楽しみですしね、そのカバー的なものとか、その、なんて言うんでしょう、こう、トータルでいろいろこう、なんて言うんですか、いろんな、はい、楽しみができるので、で、やはりあれですね、まあ、これは私はいつも思ってるんですけど、なんかロフトとかでも売ってるじゃないですか。あれがやっぱりね、なんか、こう、強さの秘密かなっていう、まあどこでも変えてしまうっていう。で、もちろんロフトとか、行くと、いろんな、メーカーのいろんなリフィルを扱ってたりするので、まあいろんな、そうですね、ライバルも多いんですけど、でもやっぱりほぼ日は人気ありますよね。なんかもう一大ムーブメント的な感じで、なりますね。で、そうですね、わりかし手帳によってはなんですけど、カバー的なものつけなくても感じいいの、感じいいっていうか、なんかこう派手なプリントしてあるようなやつとかも、まあ種類によってはあったりするんですけど、まあそれでもあえてね、またそういうのを追加してとかっていうようなこともできますし、で、そうですね、まあこの紙媒体好きな人ってやっぱあれですかね、まあ私は、バブル真っ最中の頃に お仕事を始めたというか、まあそうですね、なんかダラダラ仕事してて、なんかダラダラやってるから、なんか本当にええ時代だったですよね。なんか学生といえどもなんですけど、すごくあのアルバイト的なこととかパート的なとこで働けるような場所っていう、なんかもう猫も杓子も人が足りん人が足りんみたいな、はい、時代にあの世に、出てますので、その時そうですね、なんかまあ今でももちろんあるんですけど、いわゆる手帳を留めるバインダーとかカバー的な、はい、ものなんですけど、これがもうなんて言うんでしょう、まあ今でも本当にこう超有名ブランドとかからやっぱり出てるわけですよね。エルメスさんとか、まあそう、もちろん皆さんもご存知だと思いますけど、いわゆるその文房具で、高級文房具で有名とか、そういう感じじゃなくって、ファッションブランド的に、有名なところからなんですけど、うん、結構カジュアルブランド的な、はい、そういうような人気のあるところまで、こういろんな、ところが出してたり、あとそうですね、面白いところではなんですけど、カバン作ってる、メーカーさん、はい。ああいうようなとこもあったりしますよね。そうですね。その手帳を入れるカバー的な、はい、ものも、あったりもしますし、中も、はい。まあ、その辺の小分けもよくわからないみたいな感じで。まあ、でも結構高いんですけどね。やっぱ有名ブランドで。で、昔は、はい。そういったような有名ブランドのやつを持ってると仕事ができる的な、そうですね、私の世代はそういう錯覚の中で生きてきましたから、なんかみんなそういうの憧れました。なんかこう派手なね、まあどこのブランドとは言いませんけど、こうそうですよ、はい、超高級ブランドの、はい、そういうのでこう開けて、しかもこうでかいタイプのやつですよね。いわゆるモノグラムという柄がこう書いてる、ちっちゃいやつではありません。大きいやつをバーンとこう開いて、で、中にはくだらんことが書いてあったりするんですけど、まあ、それで、はい、なんかこう商談をやるとか、予定を書き込んでいくとか、なんかこうすると、できる人間みたいな、そうですね。まあ私も一時そういうことを思ってた時もあったんですけど。まあそうですね、今から考えるともう笑いなことなんかもしれないですが、でもまだまだやっぱりそういうスタイルの方がいいと、はい、いうような方もやっぱ多いのは多いんでね、どうなんでしょう。そういうこっからね、話をそぎ落としていかなきゃならんのですけど、もちろんファッション性とかそういうような、なんかこう、人にそのようにこう、そういう風に見ていただけるという部分ももちろん要素としてあるなら、まあまあそれはそれでアイテムとして持っておく、まあ利用する価値というんでしょうか、そういうのもあったりしますから、まあそれはそれとしてというところなんですけど、その、はい、もう本質面の予定を、やりくりするということだけを考えて、それをまた確認したり追加したり変更したりというそこですね。まあそうですね、編集するという点にとってはなんですけど、多分デジタルの方が圧倒的に優位性はあったりしますので、まあ紙の場合はね、もう本当にハサミで切って違うとこつけたりとか、まあそんなファンキーな、方法から、まあいろんな方法を取らなくてはならないので、まあその辺のことはそうなんでしょうが、それでも、はい、神なんですかというようなところを、はい、ちょっといった、そうですね、ちょっと興奮気味なので頭を冷やしてさらに考えてみたいなと思ったりもします。そうですね、それでも神ですかという、ところを、もう一回なんですけど、そのデジタルの圧倒的な優位性とか、そういうのやっぱり再確認せねばというような、まあ、ところがあるんですけど、前も言ってますけど、規則正しく、はい、リマインダーとかああいうので、まあそうですね、よくこれはもう前からも配信で言ってますが、検索性とかそんなところはもう圧倒的ですからね。あと先ほど言ったように編集作業とでも言うんでしょうか、あっちゃこっちゃこう貼り直したり、移動させたり、そうですね、まあなんて言うんでしょう、それを元にまたなんか、はい、いろんなことが 拡張していく、さっきも言いましたが、そのもうそうなるとノートだかなんだかわからんという、まあそんな、はい、楽さはありますよね、確かにデジタルっていうのは。そうですね。で、言われてたのが、あの、電池切れた時に使えないとか、そう決定的なことはなんですけど、うん、電波がない時にうんぬんっていう、はい、こととか、その辺の問題等はもちろん今でもあるんですけど、まあそうですね。電源は自分が管理すればいいという話は昔からあって、まあそれはその通りなんで、あの、あえてあんま触れないですけど、その電波がないと、その情報を受けられない云々に関しては、本当にあれですよね。もう本当、申し訳ない言い方すればなんですけど、そんな僻地じゃなければというようなところまでなんか来ましたよね。で、あらかたなんですけど、まあ、ダウンロードという形にはなりますけど、自分で持っておくという下準備をすれば、そうですね。例えば、そんな、なんか、突拍子もない、自説的な感じの話ってなかなかないでしょうし、見越しておいてある程度、そうですね、ローカルデータとして持っておくというような、そんな工夫をすればなんですけど、そういうような、不安もないですよね。まあ、そうですね。まあ、あとは、まあ、なんと言うんでしょう。よくこれ言われてるのは、水没した時にうんぬんとか、データ飛んじゃうとか、そういうようなところなんですけども、そこまで考えると、それは事故ですしね、とはいうものなんですけど、端末がダメになるだけで、大元にはデータが残ってるわけなんで、何らか違う端末を持ってくればすぐ、代替が効くというようなところはありますので、なんだ手帳落とした時と変わりがないみたいな、ところの話で、これはもう前からも、はい、それはそのように私は思ってるのですが、あとはもう肌触りの話ばっかりですよね、よく言う。なんて言うんでしょう。紙だったら書いた気がするとか、その辺の私が非常に、こだわってる部分なんですけど、そうですね。で、私は前も言うてますが、まあ、この辺のシフトには散々失敗を、まあ、結論から言ったら完全に失敗したんですけど、したわけで、で、そうですね。前からも言ってるようなとこなんですけど、しかもノート自体のデジタル化も失敗して、今、ペンテルさんとか、そうですね、前も言いましたけど、普通に書いたノートをデジタルで取り込むというようなボールペンとか売ってますけど、その辺のところも、うん、もう一つなんかこう、ガンと買ってガンガンやるというようなこともせず、はい。で、そうですね。それよりもうちょっと中途半端感にはなるんですけど、キングジムさん、これはもう文房具の巨頭ですけど、出しておられる、まあ、iPhone 使って、その写真を撮るようにスキャンができるという、名前忘れたんですけど、非常に周りでも、iPhone 持ちの方は使って、まあ、そうですね。みんな結構これを買って試してるみたいですけど、で、使ってるのって聞くと嫌という、なんかそういうような、そうですね、わざわざそれをスキャンするぐらいだったらみたいな、なんかやっぱなんかもう一つ、分かったような、分からんような感じの返事を、されましたね。で、そういったノートですね、まあ、キングジムさんはアナログノート屋さんですからね、なんかこう、はい、うん。まあ、ちょうどアナログとデジタルのいい具合なんでしょうけど、なんか、それならアナログやんみたいな、なんかそんな中途半端感も、漂うことがあったり、でもなんか世間では売れてるそうなんで、これをちょっと取り込んでみたいなと、実は前から私個人的には思ってるんですけど、なかなか私自身はこのことに関しては取り込めずというところなんですけど、まあ、そんなものもありますし、あとそうですね、私はこれは非常に、期待をしてたんで、そういうような向きのものも持ってるんですけど、喋った、音声データをメモ化するという、はい。今でも使ってるのは、ま、使ってるんですけど、そうですね。ちょっと、OS アップした時に、そのアプリが残ってるか、なんか今回、なんか OS 大変でしたよね。まあ、どうでもいいことですけど。もう本当になんかね、たくさんアプリが消えたりして、なんか復元してくださいみたいな、そんな準備して返信みたいな、っていう、 で結局あの、はい、分からなくなってしまってるものも多分あると思うんですけど、まあそんな私は実は自慢するわけないですけど、そんなたくさんアプリを、はい、買って持ってるわけではないので、まあ他の人よりはマシなのかも分かりませんが、そうですね、まあそういうような、ボイス録音したものを音声変換してくれるというような、まあ便利のいいものも手を出しかけて、それも、そうですね、ちょっとやっぱり難しさがまだありますよね、正直。それがね、正直言ってその変換精度の問題なのか何なのかっていうのがもう一つなんか自分の中では噛み砕けてないので、あれなんですけど、決して、なんて言うんでしょう、変換精度だけが上がればまた使うようになるかっていうと、そんな簡単なものでもないみたいな感じがしますね。どうでしょう。ちょっとまあこれは、結局はい、この辺はまあ音声ポッドキャストをやっててこだわってる部分でもあるとこもあるんですけど、そのなんて言うんでしょう、音声とのうまい付き合い方っていう。ところですね。10分喋ったら10分聞かなければいけないという、まあ倍速で聞いたら半分でもちろん済むんですけど、そうですね、この辺のとこで私は、はい、あのボイスレコーダーの、はい、件でもいろいろ言ってますけど、まあそうですね、この辺のところを、いかにこれからうまくやっていくかで、濃密なものなんかやっぱりね、こうそのままのものよりよくあるじゃないですか、映画とかでも、あの昔でもよくあれですよね、なんか、小説と映画の違いみたいなんで、なんかやっぱりフィルターはかかるんですけど、ワンクッションあった方の方がものをよく考えるというような、ところがなんかいい風な感じがしてきて、まあまあこの辺が言ってるとまたちょっとあれですね、このアナログやろうがみたいな感じの話にはなるんですけど、まあこの音声的なこの、ものも、まあまあ、全く、はい、やってないわけではないから、まだしも他のことよりも挫折したんですよねというような、感じのところではないんですけど、そうですね、まあこの辺のことも、まあ考えつつなんですけど、まあそれでも、紙手帳を買いますかという、まあそこを、そうですね、喋らなきゃこれからなるのですけど、まあ結論から言ったら買うんですけど、必ず買えますよ。まあまあ私個人的にはなんですけど、でそういう姿勢がいいのかどうかっていうのは本当に悩むとこですね。もう一回、そのデジタルの方向に、なんて言うんでしょう、こうシフトしていくという点で挑戦してみたいなっていう気持ちっていうのもすごく、自分の中ではありますし、そうですね、成功させてみたいよなっていう部分がありますし。で、そうですね。まあ、実は、ちょこっとした結論があって、はい、この、セクションを迎え取る部分はあるんですけど、なんかね、もう区分けして考えることがくだらんなと思ってきました。なんかね、結局、なんでそういう風にしたいかというと、多様性の話と一緒なんですけど、自分が、区分けをしないと収集がつかなくなるんですよね。で、収集がつかなくなるのが嫌やから、一つの、物事の見る視点というのを考えてしまうんですよ。まあ、それが、例えば、これはスケジュールであったりとかっていう、そういう指標がいるわけですよね。で、なんかね、でも、なんかこう、仕事を、そういう風にできる人っていうのは結構混沌としたカオスの中でも物事をするというようなところがもう私の、こつたない人生経験の中でやっぱりございまして、でそうですよ、わりかしね、なんか、区分けすることに一生懸命になってしまって本質自体はあんまりしなくなるんですよね、そっちの方が楽やから。でも、根本っていうのはそれが大事じゃなくって、本当にそれをどう使おうかって言ったり、まあスケジュールの話ならスケジュール自体が大事なわけなので、そんなことする時間があったらそれに時間を使う方がいいんだよっていう、そのシンプルな、そこにすぐ私は行きつけないんですよね。で、なんで行きつけないかというと、今言ってるような、部分があって、やっとかないと不安だとか、 基準がないと見失うとか、だからあれですよ、本当に旅好きな方って地図も持たなく行くっていうような感じのこともよく聞きますし、現地で調達すればいい的な話とか、あんまり細かいこと決めないとか、私案外人間がダメなので、その辺のことをこと細かに決めてしまう方なので、でそれではいかんよなって思うんですけど、だからなんかね、周りで付き合う人って豪快な人すごい多いんですよ。ちなみにうちの家族も含めてなんですけど、そういうことどうでもええやんけみたいな。でそうですね、私がそういうことを言うと、なんかそんなチンケな人間やからあかんみたいなことをよく言われたりするんですけど、でももうちょっとまあ細かくなれやと個人的には思ったりする部分はあるんですけど、まあ、結論的にはね、そういうような、ことなんですよって分かってる、分からない話なんですけど、で、小分けしないで、そうですね、ノートで書くっていうのは書く必要があるとき書けばいいという、まあ、これは携帯性というようなところで私はロディアとかモレスキンを持って歩いてますけど、100均の切れるノートっていうのを前にアンナチュラルでお話ししました。それも持ってます。それは人に渡す、ことがあるとき非常に便利が良かったりしますので、そういうのも持ってたりもしますし、そうですね、本当はミシン目カッターも持って歩きたいぐらいですよね。でもうそうですね、モレスキンの方は別にモレスキンにこだわってるわけじゃなくって、単純に僕はモレスキンが好きなんです。はい、そういうようなことでモレスキンを使ってるだけなので、そう、途中でなくなって全然ダイソーとかで他のもん買って使ってる場合もあるので、まあそれは別に、こだわったりはしてないんですけど、でも携帯性がいいですよね、サイズがね。でロディアもたくさん実はどれぐらいの単位で買ってるのかな、ダース的なので買ってるんですけど、まあまあ当たり前なんですけど、ちっちゃい私は方眼のやつを使ってるんですけど、ナンバー何やだか、ちょっと待ってくださいね。これは、ナンバー分かりませんけど、5×5 って書いてますので、ちっちゃいやつです。で、それで、なんか、これも文房具が好きだから買ってるところがあって、モレスキンのカバーに入れたいということで、カバーと一緒に、はい、使ってるんですよね。で、システム手帳もそうですね。うん。結局、スタイルが好きな部分があるので、もうそれはもうやめない。もう、多分、そうですね。まあ、こんなこと言ってても、ほぼ日かって、やっぱりこれからほぼ日だよねって言ってるかもしれません。で、あまりこう深くもう考えないようにします。で、そうですね。で、同時になんですけど、もうそのメモ、これはメモですとか、これは、なんか叩き台で今書きますとか、なんかそんなもこだわるのやめます。で、スケジュール管理はやっぱり一元化しとかないと、具合が悪いところがあるので、それは従来通り、リマインダーを伴うとこは、Google を使うと。これはもう、そういう風にして、補完的なものはやっぱり、そうですね、固定型って私は勝手に呼んでるんですけど、もう持って歩かないような形で、一つ置いてて、で、いらんこともいっぱい書きのなんですけど、で、しかもそんな時系列がちゃんとしてるものではないという、はい、感じの、これはノートですね。ノートに書いてるという。で、たまにポカをして、間を忘れてるというようなこともあるんですけど、まあ、なるだけ、きちんとした予定が決まれば点検するということを、まあ、してるので、まあ、ほぼ、はい、うまくはいってるんですけど、まあ、それでも、紙を買いますという、お話をしといてなんですけど、ダメですかねこんなことではという。やっぱり肌触り感がとか、こう、書いて最後こう紙を人に渡すとかいうことで仕事が完結するとか物が完結するようなやっぱ気がするというところがあって、そうですね、まあエヴァーノート的な感じのものも実は挫折してるんですけど、まあまあその辺のところも全部それにいけず、かといってモレスキンは文房具として好きなんだけど、そんなモレスキンに異常なまでにこだわってるかってそうでもないとこもありますので、で、ことさらスケジュールの方になるともっとひどいですね。はい。まあ本当に 複数、はい、日をまたぐような感じのスケジューリングの時は、私はまあそういう仕事上そういうのがありますので、その部分を書き出してとか、まあアナログですけど印刷してとかっていうような感じで、でそれをまあ貼り付けてって言っても、あの貼って剥がせるのりで貼るだけなんですけど、で決まれば、ちゃんとしたものに差し替えて、デジタル的な、はい、そんな、あの私の場合は、あの自分が移動するだけの行動じゃなくって、納期的な感じの部分とかいつまでに なんか決着つけなきゃならんとか、そういうの分もありますので、その行動するというような、まあ、どこかへ行くということですよね。とか、誰かが来るとか。そういうようなことは、わりかし、あれですね、Google に頼ってるとこありますね。はい。まあ、それですら、そんなハイブリッド、もうこれハイブリッドって呼んでるんですけど、勝手に。そんなところに、もうなっちゃってるので、まあ、これはこのまま行きますという。はい。そんな感じで。で、それでも、紙買いますというところを宣言しといて、このセクション。終わりたいなと思います。エンディングです。はい、なんか最後の最後にジョブズがいろんな世界観を、そうですね、 iPad とか、まあ、いわゆるタブレットですねと、最後 iPhone、まあ、その辺のところで従来のコンピューターから違うというような世界観を、意味軸もこう世間に問いかけて、そうですね、私は虚勢を打つという、感じで、まあ、それを収録したポッドキャストで、ね、お話をしてたんですけど、まあ、意味軸もそんな土最中に紙の手帳、やっぱ今年も今年で来年の晩も買いますみたいな話するのはどうかなと自分でも思いつつなんですけど、まあでもそうですよね。もう周りがそうなってきてというか、もう完全にそういうふうな、ことになれば、やっぱりそれで行くという、まあ訓練とか、そういうのもしなくちゃいけないですし、まあそうですね。まあ、私結構、世間では、なんか中堅どことか何とかとか何とかって言われてる世代にはなってきたんですけど、うん。ちょっとまあ、これ前、アンナチュラルで言いましたっけね。なんか介護行ったら、もうこの若造が的な扱いをされたんで、まだまだ若いのかなと思ったり。まあそうですね。それはまあ、はい。平均寿命の伸びもあってそうなんでしょうけど。まあそうですね。50年人人生って言われた、武士の、はい。世の中で行くと、もう、今、盛り的なところではあるのですが、まあそうですね。そういうような、なんか難しいことにも挑戦、まだしなきゃいけない、年ではあるんですけど、まあそんなことも思いつつ、でもジョブズは何が言いたかったんだろう、したかったんだろうということも、私の中の、ジョブズ論ということで考えながら、そうですね、ジョブズの悲しいお知らせを聞いた後、まあジョブズに関する今まで、買っておいた書籍ももう一回パラパラ見ながら、そうですね、今アーカイブとかも結構インタビュー記事とかああいうのもご好意で上げてるとこあるんですよね、まあ、NHK のクローズアップ現代なんかでもそうなんですけど、もう一回見直すと、私実は多分見てるんですけど、その時もなんですけど、あ、なんかうんうんっていう、そうですね、今から十何年前なんですけど、こういう世界を見てて今10年経ってこうなんだしとかって、まあまあそういうような、ジョブズ論をさらに考えたりで、ジョブズ論だけじゃなしに、自分がそのデジタルガジェット的なものとどうお付き合いしていけばいいんだとか、どういうような社会になっていくんだとかっていうようなことをやって革新的に取り組まなあかんところを取り組まなあかんでしょうしみたいな感じのことも考えつつなんですけど、まあでも大学の先生とかでも偉いですよね。この前でも80いくつの方、もちろんパーソナルコンピューターとかが子供の頃から身近にあったわけではないから、かなり、年いってからコンピューターを使い始めてというような感じで、最初は苦労があったみたいな話をされてる、ちょっとものがあって、それずっと見てたんですけど、 やっぱりそういうようなことなんですよね。何かにこだわって俺はこういうスタイルじゃないとあかんというこうなんか、そうですね、芯がないところも大事だったりする部分もありますね。まあその中でもなんか壊れになるこう、まあよく言う縦に一本みたいな感じのところはなきゃならんところもあって、それはそれで、考えて、そうですね、実践していくとか実行していくとか、それを考えて生きていくっていうことはもちろん大切なことなんですけど、俗に言う、まあ逆説的な、はい、なんかこう自然にそのようになったんだよねみたいな、こう水の流れのように的な感じのところもやっぱり大事なのかなと思いつつなんですけど、まあいろんなことを、はい、うん、考えましたね。で、そう、アンナチュラル、はい、人がこう言ってるからさ俺もやるんだよねっていう、そんな不自然なことは絶対やめにしてという、まあそうですね、まあ、それもあのタイトルトラックとしては恣意的になんかこう人が言ったことには惑わされないんだっていう、なんかそういう強い、自分への問いかけも含めつつのタイトルもありなみたいな、そんな中、そうですね、2012年度版たくさんもう発売をしておりますという、お話をしつつ、まあ当たり前なんですけどカレンダーももちろんもうそろそろ、出てきてるんですよね、来年ので。私は白黒の写真家さんが撮った写真のやつを主に、別にかこれも飾る必要、さっきの話じゃないですけど、飾る必要ないんですけど、まあ本当に飾ってるだけで、毎月めくってるだけ、はい、でひどい時になったら、うん、めくらずに置いてた年もありますね。それは一番初め の, 写真が好きだったからめくらないっていう、そんなおバカなこともやりつつなんですけど、まあ、今年も紙のカレンダーと紙の手帳を買ってみたいなと思って、まあ、最後それを締めくくりにしたいなと思うんですが、でもどうですかカレンダー、まあそうですね、いつも iPad とか iPhone だけで画像見たりパソコンだけで画像見たりしてらっしゃる方多いと思うんですけど、どうですかね、なんかこう一つポスターでも、まあ押しピンでいいので、なんかこう Amazon さんかなんかで安売りしてるやつ一つこう飾っていただいてですね、まあ本当はね、スノーさんの写真を買っていただいて飾っていただくっていうのが角さん非常に喜ばれるのかもしれませんが、なんか忘れた時に、はい、ちょっとやっぱりそういうような、肌触りのあるものっていうか、まあ、ちょっと肌触りを押し付けておりますが、最後やっぱりね、そこら辺のことにやっぱりこだわっていくんですよっていうようなこともお勧めしますと言いながらお開きにしたいなと思います。というわけで、もうあっという間に年末来ちゃいますよ。はい。ということで、そんな思いを込めてミニアクニャがお届けいたしました。そしたらまた次回もよろしくお願いいたします。さようなら。